はい、ハレルヤ、感謝いたします。今日はですね、先週まで、3章、使徒の働きの3章をこう、見てまいりました。イージョン先生がね来てくださったので、少しこう旧約聖書に一度触れるということも通りましたが、でもですね、一つの流れがあるかと思います。イエス様の約束の聖霊が下って、そして人々がですねこの聖霊に満たされていく中でですね、ペテロがですねこのメッセージをこうしていくわけですね。まあでもそこに行くまでにはこの、40歳余りのですねこう男性、今まで歩いたこともなかった男性がこう癒されてですね、そして人々が本当に驚いて、それらをですねこの驚き怪しみながら見ていたという場面があったわけですが、でもですねそこにですねこのペテロはこのメッセージを語るわけです。そして、イエス様を十字架につけたのはこの人々の無知のためにこれをしてしまったのだということをこのペテロは語るわけですね。そして神に立ち返るならば罪拭わされて、そして罪許されてですね、そしてこの回復の時がやってくるということをですねペテロは語りですね、そしてそのことを通してたくさんの人がですね触れられていったというのがこの先週先々週の3章の内容になっていったかと思います。そしてですね今日ですね、で先週はですねクリスチャンが祝福を与えられているということ、またこの御言葉を聞き続けるということをこのお語りさせていただきましたが、今日はですね流れとしてはですね聖霊の働きを私たちの生活の中で受け止めていくというのが一番中心のメインの内容になると思います。ですから B のところですかね。そしてですね、そのことによってこの現実起きているこのさまざまなことをですねこのはっきりと受け止めていくということに、なっていくかと思います。少し整理した言い方をすればですねこれです。まず A です。イエス様がこのさまざましてくださったことがあります。このペテ使徒の働きではですねこう奇跡が起きたり聖霊の充満があったり、また人々が救われたりというそういう現象です。そしてですね、それをですねこのペテロ B ですね、ペテロはですね聖霊の導きの中でこのそれらをですね説明していくわけですね。そうするとですね人々はそれを受け止めてですね否定することができなかったということが書かれています。先ほどからお話していることですが、でも今日ですねどこに私たちフォーカスをしていくかというと、もうすでに先ほど語った内容にもつながりますけれども、私たちのこの日々の生活の中で神様はいろんなことをですね起こしておられるということになるかと思うわけですね。暑い夏、家族がいて、また私たちのこの生活だったり、またですね経済だったり未来だったり、まあいろんなですねこの状況が起きています。でもその状況の中でこう神様がやはりですね、先ほどもお話ししましたが、私たちは神様によってこの作られた神に愛されている息子たち娘たちでありますから、神様がそこにですねこのいくつかのこの印であったり導きを準備しておられるということをですね私たちは受け止めることができるかと思うわけですね。アーメンでよろしいでしょうか。アメン、ね、神様がその、私たちの前に準備しておられることが起きたならば、2番目ですね、聖霊によって、今日の B がここが中心です。聖霊によって今私たちの目の前に起きていることをですねこの見てですね、印があれば印をしっかり受け止めてですね、そして神様が何をしてくださるのかということをですね本当にこう信じて、はっきりこの受け止め信じながら祈っていく、進んでいくというのが今日のこのメッセージの一番の中心の内容になるかと思います。そして3番目としてはですね、彼らが釈放した後でですね祈っている内容を見ていきます。それはですね、癒しと印と不思議が起きるようにということをですね彼らは皆で祈っているんですね。なぜか人々がですね神様の技を信じるためには、この時のこの使徒の3章4章2章を見てもですねやはり神様がしかできない不思議なことが起きているわけでありますね。 ですから私たちの周りで私たちの家族や友人が神様すごいということを信じることができる時にはですね、やはりすごいと思えるようなこの癒しであったり印であったり不思議がこの起きるということになるかと思います。彼らはそのようなことが起きるようにと祈っておりますので、今日私たちはそこに最後フォーカスを当てていきたいと思っています。はい、今日の内容は3つです。まずは神様はこのもうすでにですね、この恵みを私たちの前に準備しておられるということが1点目です。そして2番目、その恵みの環境をですね、聖霊の導きによってはっきり見て、そして判断していく。そしてですね、3番目にこの癒し、印、不思議をですね、こう祈り求めていく。それがですね、今日の内容になっていきます。使徒の働き4章の1から14節までお読みしてまいりたいと思います。新約聖書ですね、アクツ使徒の働き4章の1から14までをお読みしてまいります。ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、民の主英長、サドカイ人たちが2人のところにやってきた。彼らは2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ち、2人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。これすごい神様の技が起きていたということでありますね。でも逮捕されたんです。翌日、民の指導者たち、長老たち、律法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。もう総勢が集まっておりますね。彼ら2人を真ん中に立たせ、すごいプレッシャーだと思います。お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並び長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのはが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたかということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。ここまでにさせていただきます。祈ります。神様、この今この状況、ここに書かれている状況は今の私たちの日本のこの現実の状況とは少し異なる内容にはなっていると思います。すでに聖霊が働いておられ、そして奇跡が起こり、そしてペテロが語ることによってたくさんの人、ここに書かれているのは5000人のほどの人々がイエス様を信じ、熱気があふれている、そのような中にあってペテロ、ヨハネは逮捕されたということであります。そしてその中でペテロが聖霊に満たされてこの現実起きたことを語っていくときに、指導者たちも権威ある者たちも一切否定ができなかったということを、ここに私たちは見ることができます。私たちはここに起きたこの事実を通して、私たちこの日本にあって日々チャレンジ、そしてまた信仰というものを人々が理解できない、しないという状況の中にあって、私たちは神様がそれでも働いておられ、聖霊の導きがあり、そしてこの癒しや印や不思議を神様はなしてくださる中で、人々が神様を信じる方向に、イエス様を信じる方向に向かっていくということを私たちも求め信じていきたいということを願っております。神様、今日聖霊が見せてくださるものを私たちはっきりと見ていくことができますように。そして今私たちの周りに起きているこの状況とか、また職場とか、また地域とか、住んでいる場所とか、家族とか、その中に聖霊がどう働こうとしておられるか、そのことに 信仰の目を向けてこれから祈っていくことができるように、神様どうか導きを与えてくださるようにとお願いいたします。期待いたします。あとおいだめいたします。神様、これをどう受け取るか、聖霊様、あなたが一人一人に語ってくださる中で初めて起きる奇跡でありますから、聖霊様どうか自由に働き動いてください。信じます、感謝します。私たちは信仰を受け取りますので、神様導いてください。お願いします。イエス様の皆、感謝を持ってお祈りをお捧げいたします。アーメン、メン。はいね、まあ、あの冒頭から何度も語ってますが、この3章、2章、3章、4章の場面はですね、もう本当にですね、奇跡がまた神様の力がこうたくさん見えているということでありますね。3章はあの40歳余りの男性が癒された物語が最初にこの出てきてます。金銀は私にはない、私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの御名によって立ち上がりなさいと、この足の悪いですね、あのしょっちゅうあの何人かに抱きかかえられてですね、門のところに座っていて、まあ、有名なその男性に向かってですね、ペテロは、まあ、聖霊が働いたわけでありますが、信仰の思いを持ってこの信仰の言葉を語るわけですね。ナザレのイエス・キリストの皆によって立ち上がり歩きなさいと言うと、まあ、彼は40年一度もそういう経験がないにもかかわらず、心を合わせてアーメンと受け取っていくと、なんと素晴らしいことに立ち上がってですね、歩くことができて、まあ、すごい奇跡ですけど、その後踊り跳ねながらですね、ペテロたちについてこう行ったということが書かれていますね。いや、40年歩けなかったのに突然立ち上がって踊って、どんな踊りかは分かりませんけどね、 もしかしたらもう足をちょっとびっこ引きながらの、もしかしたら踊りかもしれないですし、でもそこにも力が与えられた踊りかもしれません。でももう40年歩けなかった方、それも有名な方がペテロ、ヨハネたちと一緒にですね、もう歓喜の喜びの顔の中で入っていった、宮に入っていったということを見たときに、人々は驚くわけですね。何かすごいことが起きている、何かおかしなことが起きている。そういう中でペテロはメッセージを語っていくと、それを受け止めて、ああイエス・キリストの信じる力によってこのことが起きたのか、そしてイエスを信じたら罪を許されて、自分中心のところからイエス様に目を向けていったら罪許されて回復がやってくる、この回復慰めの一つがこの男性の癒しだったんだというふうにペテロの言葉を聞いてですね、人々は受け取るわけですね。アメン、ハレルヤ。こんなことをですね、このしていく中でもうですね、人々がこうのうねりがですね、大きくなっていったというのが、ここに書かれているこの状況、場面の状況になるわけですね。ですから私たちの今置かれている状況とは、まあ、かなり違うということをですね、言わざるを得ないと思います。まあ、インドだともしかするとこういうふうにこうあのクルセイドでこうあの車椅子の人が立ち上がったりとかですね、あの杖の人がですね、こう杖ボーンと捨ててですね、ハレルヤーと言って走っていったりですね、そういうことが、まあ、起きたりっていうことは、まあ、あるのかなと。そういう集会とかあったりします？
時々ある
ね、はい、日本でも 2,30 年ぐらい前にはそういう集会がこう何回かあったりしたんですが、最近はあんまりそういう集会がこうなかったりしてっていうことで、まあ、ちょっと寂しいなと思ったりしますが、まあ、でもですね、あの今の日本のこの、キリスト教のこの霊的雰囲気というか、まあ、ある部分は賛美とか祈りでこう盛り上がってるんですけど、でもどこもかしこもこの神様の恵みを崇めて、すごい神様、奇跡の神様と言って教会に集まってくるような、そういう雰囲気ではですね、今日本の霊的雰囲気はないと、まあ、言わざるを得ないということであるわけですね。まあ、でもですよ、今日の流れはでも聖霊様は働いておられるということでありますよね。アメン。私たちの信じる全地を作られたお方は今も私たちを見て、私たちの家族もこの職場もまた人間関係も見て、働いておられるのは神様ということになるわけじゃないですか。アメン。ですからその方が何をされているかということが信仰の目で分かったら、もっとですね、私たちは期待を持って生きていくことができると思うんですね。あのパカッと蓋を開けたら、あ、こんな印があったのか、 また向こうほっと開けたら、あ、こんな印があるんだというふうに、こう毎日印を見てたら、もう多分私たちワクワクしながら生活すると思うんですけど、まあ、でもですね、多分ですね、こう隠されていたり見えなかったり、まあ、また最後に第一列王の18章のエリアが、この雨が降る前にこの7回見に行けと言われてですね、しもべが7回目に行った時に、この手ほど、まあ、手のひらぐらいの雲が見えましたというふうにこう言った、そのエリアのこの報告を聞く内容が書かれていたりしますけど、本当にもしかしたらですね、もう7回見て7回目の中ちょろっと印が見えるような、そういう印がしか与えられないということもあるかもしれないですけど、でもそれが神様のものであれば、アメン、それはすごいことが起きるわけですよ。エリアの場合は、雨が降るからもう避難するようにと言ったら、実際に大雨が降ってきたということですね。神が働くと、それが最初に点のような印であっても、やはり神様が働くと大きなことが起こる。今日私たちですね、信仰を神様から受け取りたいと思うんです。アメン。今置かれている状況、何にも変化がない、それこそ、ね、雨が降らなくて、ね、信仰の恵みの雨が降らなくて、もうカラカラになって、家族やそして自分の生活がもうカラカラになって、雨を降らしてくださいと言っても全く変化がないような状況であったとしても、でも神様は生きておられますよね。アメン。ですから、その神様の何かの印を見ることができたならば、私たちはそこから祈っていくことができるということになるかと思います。まあ、でもですね、こういう本当に盛り上がった状況、この4章2のストーリーに戻っていきますが、このすごい状況の中で当時の指導者たちは秩序を守るためにベテルとヨハネを逮捕するわけです ね。つまり神様の技が起きていても、この邪魔したり否定されたりということはあるということを見ることができると思います。4の1、ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、民の守衛長、宮の守衛長、サドカイ人たちが2人のところにやってきた。彼ら2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立つわけですね。この野郎と、まあ、こんな言い方はそこではしなかったかもしれないけど、でも彼らはやめろと、そんなことを語るなと、何を語ってるのだと、何をわけのわからんことを語るのかと言ってプレッシャーをかけ、捕らえて逮捕してですね、そして翌日まで留置していったわけですね。そしてでもそこに集まった人たちは大きな流れをもうすでに持っていたということであります。今日最初のポイント、神様が働くと大きな流れが起きる。でもそれはこの受け取りたい人には受け取ることができますが、でも受け取りたくない人には邪魔なものでしか見えていないということがここで見ることができると思います。でも最初のポイントをもう一度語ります。神様、何かの働きをされるということをですね、最初に今日見ていきたいと思います。そして、その後ですね、次の日に、まあ、裁判ですね、この、第三子アンナ、スーカヤパ、ヨハネ、アラクソンドと第三子の一族みんな出席した。まあ多分ですね、ペテロという人間がずっと門で座ってた男性を癒したっていうことが、まあ多分ですね、注目に値するものだったということなんでしょうね。ね、第三子の一族もみんなやってくるわけですから、まあ見てみようと、あいつらは一体どういうやつなのか見てみようと、まあ、好奇心もあったと思います。そしてですね、彼らを真ん中に立たせて、もう相当プレッシャーだと思いますよ。もう立派な、ね、立場ある者たちが周りにいる中でこの立たされてですね、そして言われるんですよ、お前たちは何の権威によって、まあ、周りはですね、世の中の権威を持っている人たちですから ね、その人たちがペテロヨハネに向かって、お前たちは何の権威を持ってあのようなことをしたのかと質問したというふうに書かれています。まあ、彼は神の権威でということでありますが、はい、まず今日の最初のポイントは、神様が働かれるともうすでに何かの動きがある、でもそれは人に隠されているということもある、それは受け取りたくないと思っている人には隠されていたりするということを最初に見ていくことができると思います。次です、2番目です。これが今日のメインポイントです。すなわちその中でペテロは 聖霊によって知恵が与えられ、そして起きた事実を聖霊によってこの語り、そして説明し、人々に訴えていたわけですね。それを人々はですね、受け取らざるを得ない、否定できなかったということです。ですから聖霊が働くと、この現実がよく分かり、何が起きているかを分かり、説得力を持って人に語ることができるような、そんな力を聖霊はペテロに与えたということをですね、私たち見ることができるかと思うのです。4の8、その時ペテロは聖霊満たされて彼に言った。民の使徒たち、代理長老の方々、私たちは今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんまたイスラエルの全ての民も知っていただきたい。まあ、ここからメインのポイントですね。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方がこれ、カヤパとかですね、またですね、あの大祭司の一族の前で語ってるんですよ、ね、あの以前群衆に語ってたと同じことを語ってますが、あのプレッシャーを持ってこの逮捕できる権限のある、そういう立場ある人たちの前でペテロは語ってるんですからね。そのことをちょっと頭に置いてください ね。神が、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らしたナザレ人イエス・キリストの名によってこの男性は癒されたったですと、ペテロは権威者の前で語るんですよ。そしてこの方以外には誰によっても救いがない、天の人の皆のほか私が救われるべき名は人間にはこの方以外は与えられていないということをですね、責任ある指導者たちの前でペテロは語るんです。でもこれすごいと本当に思いますね。この聖霊が働くとですね、何が起きているのかこう見分けることができる。ペテロははっきりとですね、神様の技だということを受け取ることができましたし、そしてですね、人々がですね、どんな反応を今しているのか、多分ですね、この大祭司や家族やそのリーダーたちはですね、この話をこう半分聞きながら疑問に思いながらもですね、このあの有名なこのあの足の悪い男性が、皆が知っている男性が癒されたことと、それを見て、そしてペテロの話を聞いた人が、本当にたくさんの人々がイエスというあのよくわからないものを信じて集まっているということをですね、人々はこうリーダーたちは受け取っているわけですね。ですからその状況の中でペテロはですね、この知恵を持って語っている。そしてもう一つ言えることは、ペテロはですね、人を恐れていないということでありますね。聖霊が働くと人を恐れなくなる。なぜ、まあ、この後にもペテロは語ってますが、人よりも神を恐れる方が自然なことですよね、というふうにペテロは語ってますね。聖霊が働くと私たちの周りの人がどんな反応をするかとかですね、どんなふうに私のことを受け止めるかということをですね、超えてしまうようなこの何かの情熱というかパワーを神様は与えてくださる。まあ日本にあってはですね、こう聞く準備ができていない人にこう突然盛り上がってですね、イエス様のことを聞いてください、ね、イエス様は神様で、そしてイエス様を信じたらすごいことが起きると突然ですね、こうわーっと言うと大体惹かれてしまうということが現実にありますので、これもまた聖霊の知恵が必要になるわけでありますけれど、でもその人がうんと反発したとしても、いやいやいやいやと、ね、こういうことは私の人生で起こり、そしてあなたの人生にもこういうことが起こっているということを見ると、神様働いているのではないでしょうかということをですね、語ることができたりするわけですね。印と不思議ですね。ちょっと名前は言いませんが、よく私の教会に来てくださる私の、お友達のお一人で近所に住んでいらっしゃる年配の男性の方おられます ね。その方本当に不思議なんですよね。その方が沖縄から戻ってきた時に、もうここまで言うと分かっちゃいますけども戻ってきた時にラブでですね、私会ったんですよね。で、おお、まるまるさんって、あれ、ありましたねって、あ、戻ってきたんですかって言って、おお、戻ってきたんだって、奇遇ですよねみたいな感じ。 でも教会の前でですね、私あのオーブの実家から戻ってきた時にね、ブーッと車で戻ってきたら目の前を誰か歩いてるんですね。誰かなと思ったらよく見たことのある人なんですよね。ね、あのあでもアルバースさんってね、あの今度またね教会あのあ、ね、日曜また来てくださいねって言ったら、その次の週に来てくれましたが、でもですね、よく話してますよね、その方と神様呼ばれてるっていうことですよねって、もういろんなところでありますもんねって。3分ずれてたら絶対会えないっていう中で本当に会いますよねって。でもこれもあのその方に起きている印を、このあのその方はですね、偶然と思っていたかもしれない。でも藤本に会うために、ね、やっぱりこれ会うってことは、ね、神様が会わしてるってことじゃないですかって毎回言ってるので、あのそうだろうなってことをやっぱり最近おっしゃいますけども、でも、ね、精霊の目で見るとやっぱりそうだなって思うことがあるじゃないですか。信じてない人は偶然と思っても、私たち、ね、イエス様を信じてて、聖霊を信じてて、ね、ある瞬間にやっぱり合わせてくださるということも信じてますから、そしたらそれを導かれてこう教えられた通りにそのまま語れば、それが神様が生きているという証になるわけじゃないですか。アメン。ですから私たち聖霊の目で見る、聖霊に導かれて考える、そして聖霊の導きの中で目の前に起きていることをしっかり見るということがどうしても必要になってくる。それがペテルであり、今私たち生きている中であってはあなたというか私たちということになるわけですよね。私たちが聖霊の目で見て、これはこういうことですよねというと、人々はあ、そういうことですかと言って神を信じることができるということが起きたりするわけですよ。だからこうイエス様を伝えることはですね、神様を伝えることは無理やり説得してですね、口先だけでも信じるようにイエーイみたいな感じでですね、信じろってイエーイみたいなですね、そういうふうに無理やり言ったところで、本人は信じるって言っても絶対信じないって心の中で思ってますから。でもその方の周りの中でいろんなことが起きて、そしてあ、これってで神様が働いてるってことだよねって、その方がそう思ったら、もうそれはそういうことになるわけじゃないですか。神様が働いてると分かるわけですよね、誰かの説明によって。そういうことであります、ね、ですからこの、はいね、ペテルはですね、周りはユダヤ人ですから御言葉ですね、御言葉を用いてますね。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石、それが要石、頭石となったというのはイエス様のことです。あなた捨てましたよね、でも捨てたイエスキリストが中心の土台の石となった、これが旧約聖書の預言の成就でもありますよねというと、そういうことかというふうに人々、旧約聖書を知っている人々は受け取るわけですね、はい、だからこの方以外に誰にでも救いありません。そうね、あのペテルは語るんですね。ペテルとヨハネの大胆さを見て、そしてこ の, あの指導者たちは普通の無学な人であることをこうは確認するわけですよ、ね、ペテルは漁師ですからね、フィッシャーマン漁師ですから、漁師が、ね、あの学問を旧約聖書を積んでもう堂々というこの経歴を持った人の前でイエス・キリストを信じるのが私たちの人生の目的ですっていうようなことを語るので、うーっと思って受け取るわけでありますよ、ね、そして、ね、でも大きなポイントは癒された人が2人と一緒に立っているのを見て返すことはない、ね、これが3番目に、ね、あの見ていきたい内容ですね。つまり私たちの生活や私たちの周りで神様が働いたということを本人が納得する、これ大事ですね。本人が納得することをお語りすることができたらもう否定できないので、その方はあ、神は生きておられます、アーメンっていうふうになるということでありますね。はい、少し戻ります、はい、聖霊はどういうことをしてくださるのかということをパウロの手紙からいくつか見ていきたいと思いますね。まずはイエス様の言葉です。ヨハネの14の26です。一緒に読みましょう。はい、 しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アーメン。イエス様が語った御言葉、その愛情、また配慮、それをですね、聖霊が働く中で、この弟子たちはですね、あ、イエス様昔こんなことをおっしゃったな、あ、こんなことをイエス様私たちに語ってくださったなということをですね、聖霊が働くとこう理解することができたわけです。そしてですね、そこからですね、必ずこうなると思います。今イエス様はきっとこんな風に思っているに違いない、あの私たちを許し続けたお方はこの人も許して愛しているに違いない、これもですね、聖霊が働く中でこの、帰着する結論として見る私たちの考え方になるかと思うわけですね。ですから聖霊が働くとイエス様の語ったことを思い起こさせてくださるとともに、今イエス様がどう考えておられるか、まあこれ全部は分かりませんが、でもそのいくつかを、あ、きっとこうだろうね、悲しい人がいたら、ね、泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶという聖書の言葉がありますので、その人の横にいてですね、その人に 何悪いことしたのみたいに詰めたりですね、ね、もう口先だけもね、喜びなさいって、私、ね、悲しい声を聞くともう気がめいるからみたいなことを言ってですね、もう塩塗るようなことをするというのはイエス様のお考えではないということになるわけでありますね。イエス様は、ね、本当に、隣人として弱っている者の横にいてですね、そして罪人のために来たとも言ってくださる、本当に苦しんで悩んでいる人のすぐ横にいて、癒しをし、この慰めを与え、言葉を語り、これがイエス様ですから、イエス様がどういう方かということを聖霊によって教えていただく中で、私たちもですね、まあ、小さなイエス様の働きをする人として、私たちもですね、イエス様の心を持ってある方に、また会社の方に、また近所の方に関わっていくことができる、これも聖霊の働きということになっていくかと思います。アーメン。聖霊が働くとイエス様のお考えに近い考えを少しずつですけれども私たちは持つことができるということでありますね。そして、御霊の賜物を見ていきます。今日、講読で読んだ9つの賜物ですね。第一コリントの12章です。これも一緒に読みましょう。はい。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が、ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。まあ、これ以外にも聖書にまた別の箇所に聖霊の働きがあったりしますが、でもパウルはここに9つですね、9個神様からのギフト of Holy Spirit、御霊の賜物がここにまとめて書かれているということです。ですからここに信仰というのもありますね。信仰もフェイス、信仰も神様からのギフトだということをですね、受け取ることができると思います。神様が語ってくださいます。そしてですね、その語りかけを受け止めてアーメンと信じる、その中で信仰が与えられますね。今日の文脈で言えば神様が何かを見せてくれます。そしてこれが印だというふうにこう思わさせ、受け止めることができます。そうすると、あ、きっと神様はこの印を与えてくださった以上このことを成してくださるというふうにこの受け取ることができるわけでありますね。この建物を購入するこの前に実はですね、結構いろんなチャレンジがありました。この建物はこの建物と駐車場をセットで売ってましたので、私たちは建物だけ欲しいということで交渉して、でもですね、オーナーさんが一緒じゃないと売らないっていう話をこうしたんですね。まあ長い話を短くすれば、実はですね、駐車場だけ買いたいっていう近くの近所の方が現れて、そしてじゃあ始めましょうって言って私たち仮契約をして、でお金も払ったら、そしたらその後ですね、駐車場の人はやめますって って言われて、オーナーさんの、いや話が違うだろうって、もう全部キャンセルするぞというようなところを言う、そういう中で私たちこうね、まあ、こういう時は教会って祈るんですよね、まあ、知ってますけどね、毎回問題があるたびに祈るんですよ。そうすると祈るたびに神様は問題をこう乗り越えさせてくださったんですが、でもある時ですね、私車で向こうから三滝通りをですね、南から北上して、そしてこの建物を南から見てたんですね。そして車ですよ、そして見ててですね、これお話したこともあると思いますが、ああこの建物をね、神様私たちに与えてくださると信じるんだけどっていう祈りをしながら見た時に、なんかですね、こう幻のようなものが与えられたんですね。ブラジルのですね、サンパウロのでっかいイエス像の絵が、像がありますけど、あのイメージがポーンと浮かんでですね、こう建物の上になんか大きなイエス様がおられてですね、そしてこの建物をあなた方にプレゼントするっていう、こうイメージが与えられたんですよ。もう私それ握りましたね。ね、握りますしようって、信じますって、感謝しますって言って、それを握って、次の祈祷会でみんなで証しして、ハレルヤって、主はこの建物を私たちに与えてくださった、もう信仰ですよ、もう完全にハレルヤ、信じます信じますと言った、その数日後に不動産屋さん、この不動産屋さんがなんとですね、ハガイさんっていうですね、名前なんですね。面白いですね、ハガイ社の同じハガイさんという名前、そうすると一生懸命動いてくれて、オーナーさんが OK 出してくれたので、地元さんたちで、教会さん、この建物を買えますよって言ってくれたんですね。ハレルヤ。神様はですね、いろんな印を与えてくださったりします。アメン。本当に奇跡の中で私たちいろんなことが起きておりますので、はい、ですからそういう信仰もですね、印、またですね、御霊によって知恵とか知識ね、ウィズダムノレッジですか ね、知識とか知恵が与えられて、そしてペテロはこの起きたことを適切に語り、そしてリーダーたち、祭司長たちに説得していったということを見るわけです。聖霊によってさまざまな力が与えられる。アメン。この聖霊の力は、冒頭7節で言ったように、12の何に書かれているように、他の人の益となるために与えられているというものでありますので、ですから私が見たものは何と言いましょうか、ですね、まあ、本当に神様が与えてくださった印であったわけですが、でも本当にそういうことを通してですね、私たちはこの信仰が増し加わるということになると思います。はい、そしてですね、はいはいはい、そしてですね、そういう中でこの指導者たちはですね、言うわけですよ、ね、二度とイエスのことを語るな。もう彼らそれしかできませんからね、脅迫しかできないわけですよ。もう自信持って語ってるペテロたちに、もう二度と語るなと言うと、そのペテロとヨハネは言うんですよ。 4-19、ね、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。宗教家ですからね、ここに立っている方たちは。ペテロはすごい言葉を知恵によって語ってますね。これも聖霊の知恵ということになるかと思います。もう彼らはもうね、そしてペテロに、私たちは自分たちが見たこと聞いたことを話さないわけにはいきません。もう彼らは脅して釈放することしかできなかったということでありますね。アメン。ですから聖霊によって知恵が与えられて、それをそのまま語ると、人々はもうそれを反対することができない。アメン。皆さんの周りに神様の印がきっとあると思います。それが手の本当にひらほどの雲のような小さなものであったとしても、でも祈りましょう。祈って信じましょう。印がある、印があると受け止めて、それを見て信じましょう。そして信仰は望んでいることを確認し、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することとありますが、これは口語訳の訳ですけど、でも本当に信じて、そしてこの神様の印を見てですね、祈り続けていきたいと思うのであります。はい、そして最後のポイントです。癒しと印と不思議を祈り求めるということです。彼らはペテロ・ヨハネは解放されました。そして、仲間のとこに戻りました。そしてこんなことがあった、こんなことがあったというふうに言うと、こう人々はですね、それを見て本当にこう驚き、また感動するわけですね。 そしてですね、この、 24節です。それを聞いてですね、人々は神様に祈りを捧げるわけです。24からです、ね、主よ、あなたは天と地を、またそれらの中の全てのものを作られた方です。25、あなたは聖霊によってあなたの忍びであり、私たちの父であるダビデの口を通してこうやりましたと言って御言葉を語り、そしてですね、この29からです。これが今日の最後のポイントです。彼は言うんです。あなたの見て見よ、今彼らの脅かしをご覧になって。確かにプレッシャーを脅かしあるわけですね。ペテロ・ヨハネは解放されましたが、でも指導者たちは何とか抑えにかかろうと思っていますから、見えてないところでいろんなプレッシャーを脅かしが今この瞬間も現実にはあったわけですね。その中でこの、仲間たちはこう祈ってるわけです。しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。これもすごいですよね。プレッシャーバンバンある中で大胆に語らせてください。これは信仰から聖霊の御霊によるこの力、信仰から語っているということになるわけですが、もう少し続けます。また御手を伸ばし、あなたの聖霊の主婦イエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。彼らが祈りを終えると集まっていた場所が入り動き、一度は聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出した。今日最後ですね、このイエスの皆によって癒しと印と不思議を行わせてください。私もですね、月に一度父のためにですね、この通院 の付き添いで行っております。まあ、病気を抱えてますの でそこで、まあ、母に会ったりですね、まあ、弟と家族に会ったりということをしてます。でもですね、祈ってますね、どこかでイエス様のことを伝えることができますように。そして身内に伝えるって、ね、かなり難しい、ね、ものがあります。まあ、うちの父は私たちの教会の初期の頃にうちの娘をこうお世話するのに、父と母は毎週教会に来て御言葉を毎週聞いてましたので、イエス様をこう受け止めて信じるという恵みがいただくことができたわけですけど、でもですね、私も祈ってます。この癒しと印と不思議をどうか見せてください、行わせてくださいと祈ってます。なぜ？それが見えたらやっぱり家族や人々は、ああ、クリスチャンが祈るとそんなことが起きるんだ。だから私毎回ですね、父のところでは祈って帰るんですけど、ね、そうすると、まあ、本当にしっかり祈りを聞いて、結構長く1分2分祈ることもありますが、最後までしっかり聞いてアメンって言ってくれてますが、でも私たちもですね、この私たちのこの神様の私たちの周りにある計画が前進するために、私たちは聖霊によって知恵をいただき、信仰をいただくことがまず、ね、大事なポイントにはなりますが、でも人々が本当に神様が生きてらっしゃるということが分かるようなこの癒しであり印であり不思議が起きるようにと、今日私たち一緒に最後に祈っていきたいと思うんですね。それが起きたら、あの固くなら受け止めてくれない、あの人が信じる、もう実は信じる時って一瞬ですから ね本当に不思議、もうコロッと信じます。コロッと信じるって変ですけど、一瞬で信じますので、でもそこに行くまでに大事なのはその人との人間関係です。人間関係がいい関係だと、どこかのタイミングで聖霊が働いた時に、これ神様の技ですよって、神様信じたらもっと恵みが、そういうこと起きますよ、信じませんかということを語る、そういうタイミングが来るということですね。でもそれまでにですね、もういつもですね、嫌味を言ってですね、そしてあんた顔見るといつも暗いねみたいな感じのですねことを言い続けていると、多分その人構えてますからね、ね、こう精霊が働く中であなたが近づくと、その人はなんかまた嫌なこと言われるんじゃないかみたいになると良くないですから、もう今からその人の祝福のために祈り、神様の救いの技は神様の働きですからね。アメン。その神様の働きを聖霊の知恵によって語るときに、その人が信じる、受け止めると、その人は信じるということになるわけですから。アメン。 ですからそのための通りをクリアになるために、私たちはですね、やはり神様のこの器としてイエス様をこの信じるとですね、こうありますね、イエス様、聖霊があなた方のように臨むとき、使徒の1の8です、あなた方は力を受けます、そしてエルサレムでサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。私たちクリスチャンはイエス様の証人なんですね。アーメン。完璧では当然ありません。弱さも持ってます。欠けも出っ張りもデコボコ、デコボコもあります。でも聖霊によって祈って祈っていくときに、ある瞬間で聖霊の地を語るということを通して、その方がイエス様を信じるということ、それはですね、神の技として起きていくということを私たちは信じるわけでありますね。アーメン。はい、今日はこんな内容を、語らせていただきました。はい、はい、これ一緒に最後読みましょうか。 4-29 です。はい、主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。アーメン。私たち祈り続けていきたいと思います。そしてその奇跡を見て信じる人が起きる、そうですね、受け止めていきたいと思います。今日のポイントは3つでした、ね、イエス様はもう私たちの周りに神様の何かの計画と見えてなくても神様の導きを準備しておられる、それをですね、私たちまず信じていきましょうというのが最初のポイントでした。そして2番目、それは聖霊によって見ることができ、聖霊によって知恵がいただき、また聖霊によって勇気がいただき、そして聖霊によって語ることができる、そういうものである。だから私たちは聖霊に満たされる必要があるのだということが2番目のポイントですね。アーメン。で、今日聖霊に満たされたいなって多分思われたと思います、ね、本当にそのことをですね、握って祈っていきたいと思います。そして最後、ね、それをまだ分かっていない方に明かしするためには、癒しと印と不思議がやはり力になりますので、私たちはそれが私たちの愛する方々の中に、また私たちのこの周りに起きるようにと祈っていくということをですね、私たち祈り続けていきたいと思います。アメン、ね、私たち教会もですね、8年後、2033年にですね、ちょっと大きなビジョンを掲げてます。かつて40人の礼拝が、礼拝を持ってました。平均アベレージね、40人持ってました。ですからそこに近づいていく、そうなるということをですね、結構高々に掲げてます。これもう掲げ続けていきたいと思います。そしてですね、その時にですね、牧師とかこの伝道師とか宣教師も起きていくということもかつて祈っておりました。ですから8年後にですね、そういう方が起こるようにということも信仰の目で見ていきたいと思います。今、牧師がですね、そういう気持ちになっている、まあ、それはアセンブリー教団のいろんなプロジェクトがある中で、いろんな先生方との交わりの中で、2033年、イエス様が天に帰って2000年後の時があと8年したら起きるというこの時間的なこの流れの中で、この神様が何かをしてくださるという信仰によってそのことを受け止めているわけですが、先週もお語りしました、皆さん8年後、8年、あっという間にやってまいります。8年です。ですから皆さんもですね、そこに向けてのビジョンを持っていきたいと思うんです。大きな流れがあります、ね、アセンブリー教団世界中でですね、教会を3倍にしようみたいなすごいプロジェクトが実は回ってたりします、ね、私もそれ触れるたびに毎回おおすごいなというふうに受け止めてたりしますが、でも私たちも神様の大きな流れの中で私たちのビジョンを握って祈っていくということをしていきたいと願います。最後祈って終わっていきましょう。神様、感謝します。あなたが働いてくださっていることをありがとうございます。主よ、導きをありがとうございます。主よ、助けをありがとうございます。神様、感謝します。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの